こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。養老孟司による日本が心配は南海トラフ巨大地震を中心に、日本社会が災害にどう向き合うべきかを考える対談集です。地震学、防災、経済、自然環境という複数の視点を組み合わせ、単なる被害予測ではなく、震災後に社会がどのように変わるのかまで見通そうとしています。発生時期の予測や避難、帰宅困難、都市集中の脆弱性、復興後の地域や自然の変化など、災害を起点に日本の構造的課題を掘り下げる構成が特徴です。養老地震の危機感を軸に、専門家との議論を通して事前の備えの不足や災害をきっかけに生き方を見直す必要性が示されています。防災書であると同時に、日本社会論として読める一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、南海トラフ巨大地震を日本社会全体の問題として捉える視点、本書の出発点は、南海トラフ巨大地震を単なる一地域の災害ではなく、日本全体の将来を左右する社会問題として扱う点にあります。養老孟司は、被害の大きさそのものよりも、地震後に日本社会がどう変質するかを重く見ています。そのため議論は、揺れや津波の危険だけで終わらず、人口移動、都市機能、経済活動、地方の維持といった長期的な論点へ広がります。災害を起点に国の形を考える構成は、一般的な防災本と異なり、危機管理と社会設計を接続しているのが特徴です。ここでは、災害は一過性の出来事ではなく、制度や暮らしの前提を見直す契機として扱われています。その意味で本書は、被害想定を知るための本であると同時に、日本がどのような社会として持ちこたえるのかを問う本でもあります。読者は、地震対策を個人の備えに閉じず、国家レベルの持続性の問題として考える視点を得られます。次に、地震学者との対談で示される発生予測と地球を知るという発想、大腸では、小池和夫との対談を通じて、地震の発生メカニズムや活断層の理解が重要であることが示されます。ここで強調されるのは、災害への備えは予報を待つ姿勢ではなく、地球の構造を知ることから始まるという考え方です。南海トラフ地震の時期をめぐる議論は、単なる予言ではなく、地震学的な知見を社会にどう伝えるかという問題でもあります。本書は発生確率や時期の議論を通じて、曖昧な不安ではなく、具体的な想定に基づく判断の必要性を示します。また、大地震が歴史の転換点になってきたという視点は、自然現象が政治や社会の変化と切り離せないことを思い出させます。科学的知識を防災行動へ結びつけるには、一般市民が地学的な前提を理解することが欠かせません。この章は、科学を専門家だけのものにせず、社会の判断材料として共有する重要性を明確にしています。さらに、帰宅困難と都市一極集中があらわにする災害時の社会脆弱性、第2章では、広井優との対談を通じて、災害時の都市機能の混乱が具体的に検討されます。特に帰宅困難者の問題は、都市生活が平常時には効率的でも、非常時にはいかに脆弱かを象徴しています。本書では、狭い空間に人が密集する状況や交通網の停止が引き起こす混乱が、災害後の社会的ストレスとして描かれます。さらに、震災疎開によって都市の一極集中が進む可能性が論じられ、災害が人口配置や地域間格差を変える契機になることも示されます。ここで重要なのは、被災者の移動や避難を個別の出来事としてではなく、都市構造の問題として見ることです。また、地域のつながりや祭りのような共同体活動が防災力に関係するという指摘は、ハード面の整備だけでは不十分だという現実を浮かび上がらせます。都市の防災はインフラだけで完結せず、日常のコミュニティ形成と一体で考える必要があるという論点がこの章の中心です。そして、災害後の日本経済に必要な事前対応という発想、第3章では、デイビッド・アトキンソンとの対談を通じて、日本経済の弱点として事前対応の不足が取り上げられます。ここでの論点は、災害が起きた後にどう立て直すかだけではなく、そもそも損失を小さくする準備がなぜ進まないのかという点にあります。日本は事後対応に偏りがちで、危機を見越した制度設計や投資が十分ではないという批判が経済論として展開されます。複合災害が発生した場合の国際関係や供給網への影響も視野に入り、日本の脆弱さは国内問題にとどまらないことがわかります。さらに、文化財の耐震工事のような一見合理的な対策が場合によっては別のリスクを高める可能性にも触れ、対策には単純な正解がないことを示しています。この章は災害対策をコストではなく将来の社会維持のための投資として捉え直す内容です。経済の議論が単なる激論ではなく国を維持するための備えとして語られている点に特色があります。 最後に、復興後の自然環境まで視野に入れた災害本としての射程第4章では、江葉義行との対談を通して、復興後に自然環境がどう変化するのかが扱われます。本書が独特なのは、倒壊や避難といった人間中心の被害にとどまらず、虫や植生などの変化を通じて環境そのものの再編を考えている点です。自然は人間の都合で完全に把握できるものではなく、災害後の土地利用や生活再建が、生態系に予期しない影響を与えることが示唆されます。ここでの視点は、復興を元通りに戻す作業としてではなく、環境との関係を組み直す過程として捉えることです。四国の自然や生物層を手がかりに、地形や気候、土地の成り立ちが長期的に人間生活と結びついていることも見えてきます。災害は建物や経済だけでなく、地域の自然条件を変え、そこに暮らす人の認識も変えます。この章が加わることで、本書は防災と社会論に自然観を接続した射程の広い対談集になっています。結論として、日本が心配は南海トラフ巨大地震を題材にしながら、防災都市、経済、自然環境を横断して日本社会の脆弱さを考えさせる本です。特に向いているのは、災害対策を単なる備蓄や避難訓練に限定せず、社会構造や地域の在り方まで含めて考えたい読者です。防災に関心のある一般読者はもちろん、自治体関係者、地域づくりに関わる人、企業の危機管理を考える人にも示唆があります。似たテーマの本が被害想定や対策手順によりがちなのに対し、本書は地震後の日本がどう変わるかを社会全体の問題として捉えている点が際立ちます。専門家との対談形式により、科学的知見、制度の課題、生活感覚が一冊の中で往復するため、災害を遠い未来の話としてではなく、今の社会設計の問題として理解しやすい構成です。危機感を与えるだけでなく、何を見直すべきかを考える入り口になる点に、この本の価値があります。ご支援いただける場合は、養老モージー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。